鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男、鳥越俊太郎が独自の視点で切り込んだニュース解説をお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
こんにちは、生見恵です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、今週はリスナーの皆さんからいただいた質問に鳥越さんがお答えしていきます。鳥越さん、今回もよろしくお願いします。はい、さあ今回は20代の方からメッセージをいただきました。はい、古川雅人さんからです。ありがとうございます。鳥越さん、こんにちは。いつもポッドキャストを興味深く聞いております。2015年の3月20日はオウム真理教による地下鉄サリン事件から20年という節目になります。当時私は小学校2年生でしたが、子供ながら大変な事件が起きたなと衝撃を受けました。大人になって事件の背景についていろいろと考えるようになりました。気になるのは、なぜ高学歴の若者たちがオウムに引きつけられ、あのような恐ろしい事件を引き起こすに至ったのかということです。思うに当時の日本社会にあった閉塞感、いい大学を出ても就職できない、あるいは就職できたとしてもやりがいのある仕事ができないという鬱屈した空気が一部の若者たちをあのようなカルト宗教に向かわせたのではないでしょうか。この問題はイスラム国に向かう先進国の若者たちの問題と通じるものがあると思います。鳥越さんは過激思想と若者の問題についてどのようにお考えでしょうか。
オウムとイスラム国、イスラム教ではですね、オウム真理教とイスラム教では全く歴史的な背景も違うし、まあ別物ですよね。同じものではないですね。ただその若者がそういうものに引きつけられていくというところには、あの共通した問題が、あるとは思いますね。確かにオウム真理教は高学歴で特に科学に強い、若者なんかがですね、オウム真理教にすんなり入っていって、麻原彰晃が目指した日本の国を、政治体制国というものをですね、転覆させて、オウム真理教の国にしようとしたわけですよね。革命を起こそうとしたわけですよ。それはもう本当に全く馬鹿げた、何の実現する見込みもない、話ですよね。そう、無神理教の麻原彰晃が考えたことは ね、
そうですね。
いくらサリンをちょっと撒いたりで、相当の犠牲者出ましたけども、その程度でね、日本の国が ね転覆するわけがないですよ。日本にはもっと強大な自衛隊という警察力もあるし、その前でオウム真理教が頭の高学歴の者たちが集まっていて、なんかサリンというようなものを作ってもね、それは確かにサリンを地下鉄の中で撒けば、多数の人たちをね傷つける、もしくは命を奪うことはできたかもしれないけれども、国全体を相手にしてどうこうすることはできない、結果的にはオウム真理教は警察によって制圧され、一部今まだ麻原彰晃を信じる若者たちがアレフという団体を作って、一定の人数は集まっているようですけど、これはもうね、ずっと警察は監視してますよね。したがって、今後、何かやるとすることはあるかもしれませんけども、それはそれほど大きな問題にはならないと思いますね。で、一方イスラム国の話はですね、これはね、オウム真理教とは全く違って、イスラム教というね、世界に多くの信者を持っている、非常に大きな宗教ですよね。 で、今イスラム教はどういう立場に置かれているかというと、まあ、中東を中心に中東からアジアにかけて、まあ、一部中央アジアの国もありますけれども、分布しているわけですけれども、はい、イスラム教のその教えというのは非常にできるだけ平等に暮らしていきたいという、まあ、平和な考え方を持っているわけですけれども、そういうイスラム教の教えを否定しているのがアメリカを中心とする、ね、国である。でアメリカは軍事力でもってですね、他の国を侵略して、そしてアメリカが世界を貧富の格差を広げている元凶であると。だからアメリカをやっつけなきゃいけないということで、911というのはね、始まったわけです。あの時からイスラム教の過激派がアメリカに宣戦布告したわけですね。そこからアメリカ対イスラム教の戦争が始まったわけですよ。これはね、それまでの戦争が国と国が戦争してたわけですけども、その 9.11 以降はですね、非対称の戦争、つまり非対称というのは一方ともう一方がですね同じ国ではなくて、一方は国だけど一方はいわゆるテロリストグループというね、目に見えない、どこに誰がいるかわからない、そういう非対称の戦争がまあ始まった。つまりこれはアルカイダとアメリカが戦うという形になって、アルカイダが少し力を衰えてきたらですね、今度はイスラム国で、世界中のいろんな、まあ、中心は中東それからアフリカですけども、アルカイダもいろんな形を変えて反米という、反米反ヨーロッパという点では共通している、つまりアメリカやヨーロッパの文明、経済軍事を否定する、そういう人たちがですね、
はい、
あちこちにこう出てきて、単に一部のオウム真理教のように一部の人間ではないんですよね。そういう人たちはいっぱいいて、それでどんどんどんどん、で基本的にイスラム教の人たちはそのヨーロッパ行ったりアメリカ行ったり、いろんな国先進国に行くとですね、そんなに恵まれないわけですね、貧困の中で暮らしてるわけで、でも学歴は結構高かったりするわけですけども、結局高学歴で貧しいとですね、結局この自分たちが貧しい暮らしをしている、抑圧されている原因は何なのかということを考えて、結局はそのアメリカだイギリスだというふうに彼らの狙いはこう絞られていくわけです、うん、それがいわゆるその自爆テロと言われているその、まあ、アメリカイギリス日本の先進国の表現によればテロ行為ということになるんですけど、彼らはテロではなくてそれは戦争の一手段としてやってるわけですね、だからこれは立場によって見方によってね、単なるテロリストがやってるテロ行為だから要するに、ちっちゃなことだというふうに言うこともできるんだけれども、僕は単なるテロ行為ではなくてこれは戦争だと思ってるんですね、非対称の戦争だから、どこで誰がどういう攻撃を仕掛けてくるかわからないような戦争、したがってそれはチュニジアでもありましたし、まあ、その他、まあ、スペインとかロンドンでも自爆テロがあったし、まあ、いつどこで何があるかわからないような世界になっちゃったわけですよ。そういうところにそのイスラム教の若者たちがですね、高学歴ですよ、みんなその参加していくのは、そのイスラムの殉教という精神があるんですね、ジハードという精神があるんですが、それはもうイスラム教の中で正義のために戦って死んだらですね、天国に行けるという、まあ、教えが強くその教育の中で教えられていて、僕はイランにいる時もそれはもう本当にまざまざと感じましたけど、本気で彼らはそう思うんですよ。その日本の特攻隊とよく比較されますけど、特攻隊はね、日本の特攻隊はね、死ぬのは嫌だったのにね、周りの空気でいやいやながら特攻隊に志願していった、まあ、本人は勇んでいった人もいるでしょうけども、本音を言えばね、必ずしもね、死にたくはなかったんですよね。そういう 日本の特攻隊とですね、イスラム教の殉教者たちとはですね、全く違うんですよ。彼らは本気で本心から聖なる戦いで死ねば天国に行けるというふうに思って、それはもう子供でもそう思ってるんですよ。でそういう、これはもうイスラム教の一つの、考え方なので、しかも多くの人がそれをこう信じてるわけですから、こういうものをその地球上からなくすというのはですね、本当に世界がこうもっと平和で、その貧富の格差がなくなって、そういう問題が出てこない、イスラム教が文句つけようないような国に、世界にならないとですね、これは終わらないんですね。で日本の安倍政権もですね、今アベノミクスとか言ってますけども、結局目指すところはアメリカの貧富の格差の激しい社会を目指してるわけですね。で現実に派遣法などがどんどん進められて、正規の職員は、まあ、比較的だんだん少なくなってきて、今派遣の仕事をしている若者たちは4割ぐらいいるわけですね。当然もうその中には保険はありません。健康保険、失業保険もない、そして賃金も安いというね、身分を保障されない人たちがどんどん日本に増えてます。日本はまだ全体的に豊かなので、それでもまだそんなに彼らがその犯罪に走るということはないんだけれども、世界はもっと貧富の格差は激しいわけですよね。本当にもう食うか食わずかのような生活を強いられている。日本のような豊かな国じゃないわけですから、そういう中でそのイスラム教に目覚めた若者たちがですね、今アメリカやヨーロッパの国々の先進国と戦っているのは、まあ、以前はイランであったり、イラクだったり、今シリアだったりとしたわけですけども、はいはい、イランもちょっともう、経済制裁でかなり今傷んでますよね。イラクは攻め滅ばされましたよね。でシリアは今もう戦闘状態でぐちゃぐちゃになってますよね。はい、そこでイスラムの教えを信じている連中が、そしてイラクのかつての官僚であるとか、サダム・フセイン政権の時の大臣だとか、そういう官僚とか、それから軍人とかがですね、もう一回イスラム国というのを自分たちで作ろうと言ってする理想を掲げて、シリアとイラクの北部でですね、軍事行使をして国を作ろうとしているんです。でこれはその中東の国は全部国境線はまっすぐ線がなってますけど、これは、欧米が帝国主義の国であった欧米が勝手に定規で線引いて、ここからこっちはこというふうに国境を決めたわけですね。ということは帝国主義時代の植民地主義時代の名残なんですよ、あのまっすぐの国境というのは。でそういう国境を否定してイスラム国のような自分たちの国を作りたいと。だからあの国境線とイスラム国というのはもうはっきりと対立するものなんです。でイスラム国は自分たちが占領して、自分たちが制圧したところはイスラム国と名乗るということで今やってるわけですね。でそういうのは圧迫されて、貧富の格差で貧しい中で暮らしている若者にとればですね、すごく理想に見えるわけですね。イスラム教の一つの理想主義的な実践に見えるわけです。だからそれに何としても自分は身を挺したいと、自分もその中で何かやりたいと思って、世界中のイスラム教の若者がですね、イスラム国に向かってるわけです。これとねオウム真理教はそれはもう全然質の違う話です。
まあ、確かに古川さんがおっしゃるようにこうなんか似てるかなっていうところはある気はするんですけど、まあ、実際その団体としてはもう全く違うものですね。でもイスラム国は本当にもういろんなところにどんどん侵略と言っていいんでしょうか、どんどんこう広がっていて、チュニジアも実は若者たちが一番多く戦闘員として入ってる国なんですよね。
そうですね。だからまあもっともっといろんな国で イスラム教が、例えばフィリピンなんてイスラム教たくさんいますし、インドネシアもそうですし、マレーシアもそうだし、シンガポールもそうだし、ロシアでいうとチェチェンもそうですし、そういうところではもう、もちろんチェチェンはロシアからね攻められて、もうめちゃくちゃに叩かれましたし、新疆ウイグル地区では中国はもうどんどん漢民族を入れて、植民地化政策を進めてるし、新疆ウイグルの人たちの人権はもちろん抑圧されてるということで、彼らは新疆ウイグルはできれば独立してイスラム教を中心とした新しい国を作りたいという独立運動がある。でそれを知ってるから中国は弾圧するということで、結構まあ我々日本人はあんまり知らされていませんけど、相当デモがあり騒乱があり人が死んでいて、新疆ウイグル地区は中国にとってはもう本当に一番困ったところなんですね、
でも独立したいんですね、
だそういうふうにもうアジアの国々にイスラム教はいっぱいいるわけですよ、でそういう人たちが全部が全部ね、そういうイスラム国という、ああいう、まあ、イスラム国というのは戦争してるけど一つの運動なんですよ、イスラム国という国をね、イスラム教に基づいた正規の正しいイスラム教の国を作りたいというのが、そういう運動をしてる、運動の一環として彼は銃を持って戦ってる。しかも世界中であちこちでそのイスラム国のアピールをするために テロ行為を行ってる。でそれはもちろんやられる側からすればね、罪のない人たちですから、とんでもないということになるわけですけども、それはもうそういう戦争、独立戦争とか、そういう戦闘行為になるとね、それはもう人が死のうが死ぬ前が関係ないんですよね。戦争ってだから怖いんですけども、まあ、しかし現実はイスラム教というのが一斉に世界中で動き始めて、でその動き始めた動きの、まあ、一つはアルカイダというのがですね、なんかやろうとしたんだけど、アルカイダも、まあ、アフガニスタンではタリバンという国を作ろうとして、これはまあ叩かれて失敗したんだけど、やっぱりじゃあ今は何かというとイスラム国というところに修練してるんですね、
だから本当に今広がってますので、私たち日本人もまあ旅行に行かれる方たくさんいらっしゃると思いますから、もう本当に人事ではないと。
そうですね、彼らはそのアピールをするために、要するにアメリカとかイギリスとか、いわゆるキリスト教文明の先進国の中で、どこかで何かを起こすというのを常に考えてるんで、それはもう昔のように世界中どこでも安全というわけにはいかないですね。
古川さんのご質問をもとに、過激思想と若者の問題、強いてイスラム国についてお話しいただきました、ありがとうございました、
どうも。
番組では皆さんからの疑問質問を随時募集しています。鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にある専用お申し込みフォームからお寄せください。またはフェイスブックページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることから、わからない時事用語について、また鳥越自身に対するご質問も大歓迎です。皆さんからのたくさんのご質問の声をお待ちしています。この番組は提供 A&S 鳥越事務所、プロデュース耳の付けどころで明日を変えるキクタスによりお送りしました。